それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はルカによる福音書の14章の25節から35節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。大勢の群衆がついてきたので、イエスは彼らの方に向いて言われた。誰でも父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも捨てて私のもとに来るのでなければ私の弟子となることはできない。自分の十字架を負うて私について来るものでなければ私の弟子となることはできない。あなた方のうちで誰かが邸宅を建てようと思うなら、それを仕上げるのに足りるだけの金を持っているかどうかを見るため、まず座ってその費用を計算しないだろうか。そうしないと土台を据えただけで完成することができず、見ているみんなの人が、あの人は立てかけたが仕上げができなかったと言って嘲笑うようになろう。またどんな王でも他の王と戦いを交えるために出ていく場合には、まず座してこちらの1万人を持って2万人を率いて向かってくる敵に対抗できるかどうか考えてみないだろうか。もし自分の力に余れば敵がまだ遠くにいるうちに死者を送って和を求めるであろう。それと同じように、あなた方のうちで自分の財産をことごとく捨て切るものでなくては私の弟子となることはできない。塩は良いものだ。しかし塩も効き目がなくなったら何によって塩味が取り戻されようか。土にも肥料にも役立たず外に投げ捨てられてしまう。聞く耳のあるものは聞くが良い。アメン。今日はこのところから主の弟子になりたいというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。聖書の中に出てくる人物をですね、大きく分けると4つに分けることができると思います。1つ目はですね、イエス様を迫害する人たちです。そして2つ目はですね、イエス様に全く興味を示さないという人ですよね。そして3つ目の人はイエス様に群がっている群衆です。そして4つ目の人たちがイエス様の弟子たちであります。いろんな登場人物が出てくるんですけれど、すべてこの4つのどれかに当てはめられていくんですよね。そしてイエス様の願いはマタイによる福音書の28章の御言葉でもありますように、あなた方は出て行ってすべての国民を弟子としなさいと言われているように、イエス様の願いは私たちが群衆でもない、迫害するものでもない、ましてイエス様に無関心なものでもなくて、イエス様の弟子になることを願っておられるということを知らなければならないんですよね。今日の本文の中にはイエス様の弟子とはどのような人なのかということが記録されております。最初に26節に書かれているように、誰でも父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも捨てて私のもとに来るのでなければ私の弟子となることはできないと書かれています。新改訳聖書に至っては捨ててという言葉がですね、憎まなければというふうに語られているんですよね。今日教会でですね、この御言葉がですね、非常に誤解されている御言葉の一つではないかなと思います。またクリスチャンであってもこの御言葉を誤解している人が少なくない、そのような御言葉の一つではないかなと思うんですよね。例えば多くの人たちがですね、クリスチャンは先祖を敬わないとか、家族を大切にしないとか、そのように思われがちなんですけれど、でもこれは大きな誤解であります。この御言葉が意味していること、それははっきりとした優先順位を持たなければならないということを教えているんですよね。すなわち一番のものを一番にしなさいよって、神様を第一としなさいということをこの御言葉は私たちにはっきりと教えているのであります。 確かにイエス様に従おうとするときに、ある時には父、母、子、兄弟、また自分の命までも捨てて主に従わなければならない覚悟が必要であります。これは過去においても、またこれからの時代においても、そのような覚悟、そのような思いが必要になってくるんですけれど、だからといってですね、父親や母親、また子供、家族、兄弟、また自分の命をおろそかにしてよいかといえば、そうではない。聖書はそのことを決してないがしろにしてはいけないと教えていますよね。第一テモテの御言葉の中で語られているように、信仰を持っている人が家族を顧みないということは、信仰を捨てたのと同じであって、それは未信者よりも悪いと語られています。私たちは御言葉のバランスを持たなければならないと思います。ある御言葉の箇所では、父、母、妻、子、全てを捨てて私に従ってきなさいと言われている聖書の箇所があります。でもある御言葉の箇所では、家族を顧みない者は未信者よりも悪いと語られている。じゃあどうしたらいいんですか。私たちはどっちの御言葉に従ったらいいんですか。私たちはどちらの御言葉にも従わなければならないんですよ。ある人はこの御言葉だけ、この言葉だけというような解釈をする人がいるでしょう。だから父、母、妻、子、家全部捨てて、もう教会、教会も何でも教会という人もいるかもしれない。でも反対に、家族を顧みないのは悪いから教会奉仕もいいですよ、家族のこと、家族のことじゃない。私たちは主に従う覚悟が必要です。そして一番のものはまず神様であるという、この原則は決して変えてはいけないことです。でも2番目、3番目にある家族を決して軽んじてはいけない、ないがしろにしてはいけないと聖書は語っているんですよね。私は時々思います。自分自身も非常に反省しなければいけないことがあると思うんですけれど、私たちは神様の仕事をしているからといって、家族を犠牲を強いているということが、まあ確かにあるでしょう。でもそれとともに、自分が主に従っていることのために家族を顧みることができていないのか、それとも自分の怠慢のために家族のこと、家のことができていないのかということをしっかりと吟味しなければならないんですよ。私たちは時々ね、言い訳をするんです。家が散らかってたり、片付いてなかったり、家のことがきちんとできていなかったらね、私はもう教会のことをしてるし忙しいねんとかですね、教会の奉仕でもういっぱいいっぱいやねんとかですね、そんな風にして教会のせいにするんですよ。でもそれが本当に教会の働きのために家のことができないというならば、教会の働きを減らさなければならない。でもそうじゃなくって、本当は自分の怠惰なことのために、家のことや家族のことや子供たちのこと、親のことをできていないということを、このことのせいにしないでくださいやと、そういうことです。私たちは今日そのことをですね、しっかりと吟味しなければいけないと思いますね。また28節以降にはですね、2つの例え話が語られています。最初は家を建てる人です。そして2つ目は戦いを交える王様のことであります。この2つの話にはですね、2つの側面があります。1つは計算することの大切さ、そしてもう1つは計算しないことの大切さです。今日はこんがらがらないようにしっかりと集中して聞いていただきたいんですけれど、この2つの話に共通していることはですね、計算ができないと笑い者になるとか痛い目に遭うということにおいて共通しています。すなわち最初の話は家を建てる人の話ですよ。 家を建てるときにまず一番に考えること、それはお金の計算です。自分の財産がいくらあるか、自分の持ち物がいくらあるかということを座ってしっかりと考えて計算して家を建てなければ、土台を据えただけで自分の持ち金が全部なくなってしまって家を建てることができないという羽目になってしまうんじゃないんですか。計算ができなかったら、ああ、あの人は土台を据えただけで家を建て上げることができなかったんだと言って笑い者になるんじゃないんですか。だから計算することの大切さということがこのところで語られています。そしてもう一つの話として、戦いを交える王が自分の国に1万人いて敵が2万人攻撃をしてくるときに、1万人対2万人で戦ったならば勝つことができるかできないかということを考えたときに、これは勝つことができないと判断したならば、先に使者を送って和解を申し出はしないだろうか、すなわち計算して考えて決断できなければ自分の国に対して、また自分自身に対して害を被ることになるんですよって。だから計算できなければ、判断できなければ、決断できなければ、ある者は笑い者になり、ある者は痛い目に遭いますよというのがこの話の例えです。非常に大切なことだと思います。時々ですね、クリスチャンの大きな過ちとして、何でもかんでも信仰信仰信仰、こんな話をしたらですね、なんか私が不信仰なように思われるかもしれないけれど、何でもかんでも信仰信仰信仰、なんで3回言うか分かりませんけれど、信仰があるようだけれど計算ができなかったら私たちは正しい判断をすることができないんですよ。不信仰だと思わないでください。私のこと信仰ないと思わないでください。でも現実が分かっていない、計算できていない、目の前のことが分かっていない、でも信仰があって、神様が何とかしてくれる、神様の大丈夫、神様いるから、神様信じてるから大丈夫、いけるいける、大丈夫大丈夫という信仰ではやっていけないんですよと聖書は教えているんですよね。そうじゃないですか。信仰の父と呼ばれたアブラハムがいます。アブラハムは信仰の父と呼ばれましたけれど、彼は自分たちには子供ができないということをしっかりと見据えていました。ヘブル書の御言葉の中には、彼らは子供を産むことができない、子供を産む可能性が全くの 0% であるということを認めながら、なおかつ神を信じたと聖書に語られています。すなわちそれが信仰だと聖書は語っているんですよね。自分たちの現実をしっかりと見て認めて、その上でなおかつ神を信じること、それが信仰なんですよ。ですから自分が今置かれている環境や状況をしっかりと見極める、計算できる人でなくては正しい信仰生活を歩んでいくことはできない。そのことをしっかりと理解していただきたいと思います。これが1点目の計算することの大切さです。次に計算しないことの大切さをお語りしたいと思います。もし私たちが家を建てるのに費用を計算して、そしてその費用の中で収まるような家だけを建てていたならば、自分の持っているものぐらいの家しか建てることができないんですよ。座ってね、計算して自分の持っているものの中でしか家を建てることができないというならば、自分の持っているもののような大きさの家しか建てることできないんです。それと同じように、戦いをするのに自分の味方は1万人、相手は2万人、いや勝つことできないから和解を申し出ようというならば、私たちはいつまでたっても自分より強い敵に戦いを挑むことはできないんですよ。そうじゃないんですか。いつも計算だけしていたら、考えてだけいるならば、私たちは自分の持っている以上のことはできないんですよ。 現実を見ることはとっても大事なことなんだけれど、現実しか見えなかったら私たちは信仰の世界に入っていくことはできないんですよね。だから私たちにとって必要なものは現実を見る目と神を見る信仰が必要であります。この2つを兼ね備えていなければならない。ある人は神様だけ、神様しか見えない、自分の置かれている環境、状況、現実が見えない、わからないという人がいます。それは正しい健全な信仰ではないんですよ。反対に現実しか見えない、現実しか考えられない、神様を見ることができないというならば、それもまた健全な信仰とは呼べないんですよね。私たちは神様を見るときにですね、無から有を生み出すことのできる神様の力を見ます。不可能を可能にされる神様の力を見ますよ。荒野に道を作り、砂漠に川を流される神様のそんな偉大な働きを見ることができるんじゃないかなと思いますね。例えばギデオンが13万5千人の敵と戦いを挑んだ聖書の話が語られていますけれど、彼はその時ですね、300人で13万5千人の敵と戦いました。計算でいくと450対1ですよ。計算しました。450対1、先ほどの計算しなければならないですよということでいくならば、これは和解を申し出なければならない戦いの象徴じゃないんですか。いや無理でしょ、無理でしょ、そんなん絶対無理ですよ、450対1なんて絶対無理ですよっていう話ですよ。皆さんどうですか。私がもし王様で、今から戦いに行きます、450対1ですよ、さあ皆さん行きましょうと言ったらですね、いやいや無理でしょ、無理でしょ、それやめましょうってなるでしょう。でもギデオンは単に信仰、信仰、神様いるから大丈夫、神様何でもしてくれる、神様絶対勝利与えてくれると言って戦いに出たわけではないんです。彼がまずしたこと、それは自分たちでできる限りの仲間を集めました。彼は片っ端から仲間を呼び集めて3万2000人の仲間を集めましたよ。言い換えるならば、彼ができる最善をしました。その上でなおかつ神様が、その数字は多すぎると言われました。そして減らされて減らされて減らされて、最終的に300人の兵隊が残りましたね。その時ギデオンは自分の働きから、この働きが神に委譲されたことを知りました。私たちは自分が最善をしなければならない、自分がなすべき働きをしなければならないんですけれど、ある時点から神様の御手に委ねるという、その領域に入っていかなければならないと思います。それがすなわち信仰の世界ですよ。それがすなわち神が働かれる領域であります。人間の計算ではない、人間の考えではない、神様がなされるその働きに対して私たちは手を広げて差し出していかなければならない時があります。ギデオンは自分がしなければならない最善をしたんですけれど、最終的には神様に主権を委ねました、明け渡しました。それがすなわち信仰であります。イエス様の弟子であるならば、現実をしっかりと把握して、そして自らの最善をして、なおかつ神様を信頼する信仰を持つ必要があるんじゃないかなと思うんですけれど、アメンでしょうか。33節に書かれているように、それと同じように、あなた方のうちで自分の財産をことごとく捨て切るものでなくては、私の弟子となることはできないと語られています。財産を捨てると聞いたらですね、私たちはすぐお金と考えがちですけれど、もちろんそのことも含まれていると思います。でもそれと同じぐらい私たちにとって大きな財産が あるんじゃないかなと思いますね。それは私たちの経験であるとかスキルというんですかね、技術的なこと、能力、才能、いろんなことがあると思います。それらは私たちにとって大きな財産ですよね。でも聖書が教えていることは、それらのものを捨てなかったら、手放さなかったら私の弟子となることはできないんだと言われたんですよ。いや、能力大事でしょって、経験大事でしょって、自分が培ってきた養ってきた才能大事でしょと私たちは考えます。それ神様のために用います、神様のために使います、そのように考えます。でも今日聖書が教えていること、それらのものを捨てなければ、他の箇所を見ますと、ことごとく捨てなければと語られています。ことごとくです、全部です。ほんの少し残すわけでもない、ことごとくですよ。これどういう意味なんでしょうか。ベテスダの池に座っている歩けない人がおりました。イエス様は彼に対してですね、あなたは良くなりたいんですかと聞きました。彼はそのイエス様に対して、水が動くときにですね、入れてくれる人がいなくて、いつも先に誰かが入ってしまって、入れてくれる人がいないんでね、もう三十数年間ね、ここのこのところに座ってるんですよって、治らないんですよって、そのように言いました。イエス様は彼に対して、あなたはどうなりたいんですかと聞かれました。すなわち今から先の話をしておられます。でも彼が語ったその言葉は今より過去の話をしています。私たちはイエス様と同じ視点を持たなければ、時としてイエス様が問うておられることに対して、自分たちの経験や自分たちの体験に基づいて返事をしてしまうということがあるんですよ。イエス様はただ単に、あなたは良くなりたいんですかと聞かれたその言葉に対して、はい、主よ、良くなりたいんですと言えばいいだけの話です。これから先の話です。過去がどのようなものであったとしても、過去がどのように失敗的なものであったとしても、あなたはどうなりたいんですかという問いに対して、私たちはこうなりたいんですという答えを持っていなければならないと思います。あなたはどうしたいんですか。もちろん主は導かれますよ、主の御心ありますよ、主の御胸ありますよ。でもあなたはどうしたいんですかという問いに対して答えることができなかったら、願いがないんじゃないんですか。願いが、神様は私たちの願いに応えてくださるお方であることを心から感謝します。だから私たちは願い持ちましょう。神様がどうしたいんですかって言われてから、考えるものじゃなくって、私たちはいつも願いを持ちながら、主よ、このようになりたいんです、こうしたいんです、ああしたいんです、神様に応えれるものでありたいと思います。それとともに、主よ、あなたの御心ならばそのようにしてくださいという硬さと柔らかさの両面を兼ね備えていなければならないと思います。今日はこっちとこっちの話ばっかりです。こちらも持たなければならないけれど、こちらも持たなければならないという話です。私たちは神様と同じ視点を持たなければいけないと思いますよ。同じ首輝をというのはですね、同じ方向を見るということです。同じ高さで物事を見るということです。同じ歩調で進んでいくということです。それがイエス様と同じ首輝を追うということですよ。アブラハムはですね、人を恐れる癖がありました。彼は自分の妻を二度も妹と偽って自分の命を守ろうとした人でした。でも彼は最終的には信仰の父に変えられました。短気で意志の弱いシモンはですね、最終的には岩と呼ばれるペテロに変えられました。寛容化したダビデでしたけれど、彼は最終的に私の心にかなうものと呼ばれた唯一の人となりました。 非常に怒りっぽくて傲慢な雷の子と呼ばれたヨハネは愛の使徒と呼ばれるようになりました。私たちは時々過去に縛られて、過去に囚われて、今までがこうだったからこれからもこうなるだろうなと考えがちですよ。でもイエス様が言われました。あなた方は自分の財産を捨てなければ私の弟子になることはできないよって。いつまでも過去に囚われ続けていたならば私の弟子になることはできないよって。昨日まで、いや今日まで、この瞬間まで、もし自分の願っているようなことが起こらなかったとしても、次の瞬間どうなるかわからない神の力がそのところにあるということを信じていただきたいと思います。それがイエス・キリストの弟子としての資格ですよ。私たちはそのことを信じなければならない。昨日もそうだったから今日も同じ今日だとは限らない。今日がそうだったから明日も同じ明日だとは限らない。私たちは全てのことを働いてくださる神様を信じているということを知っていただきたいと思いますね。この聖書の最後のところに、塩は良いものだ、でも塩も効き目がなくなったら何によって塩味が取り戻されようかと語られています。塩は本当に良いものです。すべてのものに影響を与えて、また味を変える、また防腐剤のような役割があると言われています。でももし塩が効き目がなくなったら、それはただの粉でしかないんですよ。塩に塩味がなくなったら、それは何の役にも立たないんです。イエス様はこのところに何が言いたかったんですか。もしクリスチャンが、クリスチャンは世の光、地の塩だと言われました。クリスチャンに効き目がなくなったらってどういうことですか。クリスチャンにこのような信仰がなくなったらという意味ですよ。クリスチャンが計算できなかったら塩の効き目がなくなるんです。いや、クリスチャンが計算ばかりしていたら塩の効き目がなくなるんです。だから私たちは計算をし、なおかつ不可能を可能にされる神を仰ぎ見ながら歩んでいくもの、それが塩の効き目のあるクリスチャン、すなわち信仰を持っているクリスチャンの姿だと言わなければならないのではないでしょうか。私たちは塩の効き目のあるクリスチャンです。信仰のあるクリスチャンです。周りの人々に影響を与えることのできるクリスチャンです。私たちはこのことだけということではなくて、その両面を兼ね備えていくものでありたい。ひょっとしたら生ぬるいように聞こえるメッセージかもしれないですけれど、ある意味ですね、このことだけしていればいいという方が簡単なんですよ。もう何もしなくていい、ただこのことだけ、信仰だけ、信仰だけという世界の方が簡単です。でもそうじゃなくて、私たちはまだこの世で生きています。この世で生活しています。ですからしっかりとした計算をできる人、また現実を見極める目を持つ必要があります。でもそれだけにとらわれてもいけない。神を仰ぎ見る信仰をなおかつ持ち続けていかなければならないと思うんですけれど、アメンでしょうか。聖書は最後に、聞く耳のある者は聞くがよいと語られました。今日語られた御言葉が皆さんの信仰に役立つものであるようにと心から願っています。信仰は聞くことによって始まり、聞くことは神の言葉によると聖書の御言葉で語られていますけれど、今日この御言葉を通してですね、本当に健全なバランスの取れた信仰を持っていただきたい。そして塩味の効いた世の人々に対して影響を与えていくことのできる、そのようなクリスチャンであるようにと心から願っていきたいと思います。少し余談になりますけれど、信仰だけの人はですね、世の中の人たちと話ができない。こういうのもですね、私は もともとそういうところから救われました。さばいてばっかりいましたよ。さばいてばっかりいました。なんか話をしてもですね、交わるところがないんですよ。交わるところがないんです。クリスチャンはとんでもないというね、そんな悪い影響を与えてしまいましたね。でも私もどこかで悟りました。これはいけない、これはそうじゃない。そっからですね、私の話を少し聞いてくれるようになりました。これ若いですよね。それを妥協というのか和解というのか私は分からないけれど、私はそれがいいと今は思っています。さばき続けてきた時よりも、私たちがあらゆるところでパウロが語っているように、異邦人には異邦人のようになりました。立法のもとにある人には、自分は立法のもとにはないけれど立法のもとにある人のようになりました。ローマ人にはローマ人のようになりました。その人のようになりました。私たちはあくまでも自分のやり方、自分の方法、自分の考え方を貫き通そうとしすぎるんですよ。そのことのためにまだ神を信じていない人たちの心が閉ざされ続けているんです。ローマ人にはローマ人のようになりました。異邦人には異邦人のようになりました。神を信じていない人には神を信じていないもののようになりました。なぜならば、幾人かでも救うためならば私はどんなことでもしますよって、それがパウロの信仰ですよね。自分のやり方、自分の方法、自分の考え方関係ない。その人が救われることが一番です。それが私たちの願いですよ。私たちが本当に世の人に対して影響力を持っていくものでありたい。そのためにはその人の立場に立った計算し、なおかつ信仰を持って歩んでいくものでありたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。今日あなたの御言葉を心から感謝します。主よ、私たちがこのことだけという信仰から、このこともあのことも両立させながら、あなたの御前にバランスのある整えられたあなたの弟子として歩んでいくことができるように、主が豊かに祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。主よ、感謝します。このところにいるすべての人たちが神の栄光を表し、主の弟子として尊く用いられていくことができるように、イエス様、あなたが助け導いてください。心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。